特集1、手話でつながる郡山。皆さんは耳の聞こえない人に会ったことはありますか？聞こえない人とコミュニケーションを取ったことはありますか？手話は聞こえない人にとって大切な言葉です。手話で聞こえない人たちともっとつながることができます。写真が2枚あります。キャプションのみ読みます。1枚目、緑ヶ丘第一小児童クラブの皆さん、手の指をくるくる回して、手話という言葉を表現しています。2枚目、手話サークル郡山会長、滝田真紀さん、八木沼里子さん、NPO 法人郡山市聴力障害者協会理事長、小林康さん、キャプション終わり。手話は特別なものから日常へ。障害福祉課手話通訳士、渡辺博美。東日本大震災の後、耳の聞こえない方々が十分な情報を得られないという課題が浮き彫りになりました。本誌は、手話は言語であるという認識のもと、2015年に東北初、全国では13番目に手話言語条例を施行し、手話の普及や手話通訳者の派遣に取り組んでいます。以前は、手話は特別な人が使う特別な言葉という認識が強かったように思います。それがこの10年で、ウェブ動画や講座などで手話を学ぶ人が増え、テレビやイベントで手話通訳者を見かける機会も増えました。今では本市での手話通訳件数は年間5000件を超えるほどです。手話が人と人をつなぐ身近なコミュニケーション手段として受け入れられ、当たり前に存在するものとして私たちの日常に溶け込んできたと感じています。私たちはこれからも誰もが取り残されない共生社会の実現を目指して手話の普及に取り組んでいきます。郡山市手話言語条例施行から10年、誰もが手話を学び利用できる社会を目指し、さまざまな取り組みを行っています。問い合わせ障害福祉課電話924-2381。取り組み1、離れた場所でも安心、遠隔手話サービス。インターネットを利用したテレビ電話で手話を必要とする方と市の手話通訳者が会話できるサービスです。病院やお店などの外出先でも手話通訳が受けられます。緊急時のコミュニケーションを円滑にするために、本市は全国に先駆けて救急車内でも遠隔手話サービスを導入するなど、ICT を活用した取り組みに力を入れています。取り組み2、気軽に学べる動画、一緒に手話を学びましょう。日常でよく使う単語などを学べる手話動画を市ウェブサイトに掲載しています。市の公式動画の中でも再生回数が多い人気のコンテンツです。講座に通う時間がないけど手話に興味があるという方におすすめです。取り組み3、学校、施設や企業からの依頼が増加。団体向け手話講座。学習したい内容や受講人数に合わせ講師を派遣しています。今年の夏休み期間には30もの児童クラブで講座を開き、たくさんの子どもたちが手話を学んでくれました。取り組み4、手話で歌を表現。手話歌でつながろうプロジェクト。聞こえる人も聞こえない人も一緒に手話で歌を表現して動画を作ります。 今年の参加団体も募集中です。詳しくは第6トラックの手話歌動画に参加しませんか?をご確認ください。団体向け手話講座で子どもたちが手話を体験。8月7日に緑ヶ丘第一小児童クラブの皆さんが手話講座を受けました。30人の子どもたちは1時間の講座であっという間に挨拶や自分の名前などの手話を覚え、最後は立派に自己紹介をできるまでになりました。写真が4枚あります。キャプションのみ読みます。1枚目、講師の山中沙織さん、明るい雰囲気の中、わかりやすく手話を教えてくれます。2枚目、積極的に学ぶ子どもたち、その眼差しは真剣そのもの。3枚目、津村屋ほのかさん。自分の名前を伝えられるようになってよかったです。4枚目、小林かなめさん。聞こえない人のために手話を使えるようになりたいと思いました。キャプション終わり。手話を必要とする人の思い。聞こえない人にとって手話は命そのもの。手話を通じてつながる社会を目指したい。NPO 法人郡山市聴力障害者協会理事長小林康さん。手話言語条例が施行されてから、手話は特別なものではなく、日常のコミュニケーション手段として少しずつ広まっていると感じています。私たち聞こえない人にとって、手話は命そのもの。私が子供の頃は、聞こえないことや手話への理解は今より乏しく、学校では手話を使うことを禁止されていました。親とも手話で話せず、苦しんできた仲間もたくさんいます。だからこそ、手話のできる人が多い町になってほしいとずっと願ってきました。東日本大震災の際に、聞こえない人たちはテレビやラジオの音がわからない、避難所の職員の説明がわからないなど、情報が得られず大変な思いをしました。災害時の情報保障は今も大きな課題です。また、イベント会場で司会の説明がわからなかったり、老人ホームで会話できる人がおらず、孤独を感じたりする方もいます。筆談という方法もありますが、筆談では十分に感情を伝えきれない時もあり、自分の気持ちを伝えることを諦めてしまう方もいます。一人でも多くの人が手話で話せる環境になれば、私たちももっと安心して生活できるようになります。聞こえる人と聞こえない人が手話でつながり、互いに寄り添える社会を私は目指しています。手話を学ぶ人の思い。手話を楽しく学び、伝えていくことで聞こえない人への理解を広めていきたい。手話サークル郡山会長滝田真紀さん。私たちは手話を学ぶだけでなく、多くの市民に対して聞こえない人への理解を深めることを目的に活動しています。現在会員は167人になりました。私が手話を始めたのは、子育て中にたまたま親子手話教室のイベントに参加したことがきっかけです。そこからサークル活動に参加するようになりました。習い始めた頃、サークルの後に聞こえない人とランチに行く機会があって、そこで話している内容が全くわからなくて、もっと手話を覚えて普通に会話ができるようになりたいと思いました。現在サークルには聞こえない人の役に立ちたいという方や、職場に耳が聞こえない人がいる方などが参加しています。 手話を学ぶ以外にもうねめ祭りに参加し、手話を交えた踊り流しを披露したり、市内のイベントで手話で楽しむ企画を行ったりしています。さまざまな活動を通して、聞こえる人と聞こえない人が手話でつながり、誰もが安心して暮らせる社会を目指したいです。写真が1枚あります。キャプションのみ読みます。サークルの様子、小中学生や高校生、会社員などさまざまな方が参加している。キャプション終わり。手話でつながるイベントの紹介。第20回手話祭り。手で話そう、手話の町、郡山がテーマのイベントです。手話がわからなくても、目で楽しめるパフォーマンスもたくさん。ぜひお越しください。時、10月19日日曜日、10時30分から14時30分、会場、郡山駅西口駅前広場。内容、手話歌、手話劇などのステージ発表、デフリンピック、手話教室などのブース、問い合わせ、同実行委員会事務局、ファックス 905-3124、メール、郡山、koriyama200841、@gmail.com。手話動画に参加しませんか？本市出身の柳井ゆめなさん、俳優、タレントの楽曲、つないでを手話で表現する手話歌動画に参加しませんか？一緒に手話歌をつないでいただける団体、学校、事業者などを募集します。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。申し込み、10月14日火曜日から31日金曜日に、申し込み書を郵便番号 963-8601、 住所不要、障害福祉課へ郵送、持参、メール、障害福祉、shogaifukushi@city.koriyama.lg.jp のいずれかで。申し込み書は市ウェブサイトからダウンロードか。申し込み多数の場合は抽選。問い合わせ、障害福祉課、電話 924-2381。 東京2025デフリンピック、障害福祉課手話通訳、久保睦子。聞こえない、聞こえにくい人のためのオリンピック、デフリンピックが日本で初めて開かれます。県内では J ビレッジ、楢葉町でサッカー競技が行われるほか、本市ゆかりの越前裕樹さん、バスケ、賀門和馬さん、柔道が日本代表に選出されています。みんなで応援しましょう。時、11月15日土曜日から26日水曜日。